夏目漱石作、心、先生と遺書、52。私の暴遊に対するこうした感じはいつまでも続きました。実は私も初めからそれを恐れていたのです。年来の希望であった結婚すら、不安のうちに式を挙げたといえば言えないこともないでしょう。しかし、自分で自分の先が見えない人間のことですから、ことによると、あるいはこれが私の心持ちを一転して新しい生涯に入る糸口になるかもしれないとも思ったのです。ところが、いよいよ夫として朝夕、妻と顔を合わせてみると、私の儚い希望は、手厳しい現実のために、もろくも破壊されてしまいました。私は妻と顔を合わせているうちに、突然、刑に脅かされるのです。つまり、妻が中間に立って、刑と私をどこまでも結びつけて離さないようにするのです。妻のどこにも不足を感じない私は、ただこの一点において彼女を遠ざけたがりました。すると女の胸にはすぐそれが映ります。映るけれども理由はわからないのです。私は時々妻からなぜそんなに考えているのだとか、何か気に入らないことがあるのだろうかという質問を受けました。笑って済ませるときはそれで差し支えないのですが、時によると、妻の勘も講じてきます。しまいには、あなたは私を嫌っていらっしゃるんでしょうとか、何でも私に隠していらっしゃることがあるに違いないとかいう、怨言も聞かなくてはなりません。私はその度に苦しみました。私は一層思い切って、ありのままを妻に打ち明けようとしたことが何度かあります。しかし、いざという間際になると、自分以外のある力が不意に来て私を押さえつけるのです。私を理解してくれるあなたのことだから、説明する必要もあるまいと思いますが、話すべき筋だから話しておきます。その自分の私は、妻に対して己を飾る気はまるでなかったのです。もし私が暴遊に対すると同じような善良な心で、妻の前に懺悔の言葉を並べたなら、妻は嬉し涙をこぼしても、私の罪を許してくれたに違いないのです。それをあえてしない私に、利害の打算があるはずはありません。私はただ、妻の記憶に暗黒な一点を因するに忍びなかったから、打ち明けなかったのです。純白なものに、ひとしずくの陰気でも容赦なく振りかけるのは、私にとって大変な苦痛だったのだと解釈してください。1年たっても、刑を忘れることのできなかった私の心は、常に不安でした。私はこの不安を駆逐するために、書物に溺れようと努めました。私は猛烈な勢いを持って勉強し始めたのです。そうして、その結果を世の中に公にする日の来るのを待ちました。けれども、無理に目的をこしらえて、無理にその目的の達せられる日を待つのは、嘘ですから不愉快です。私はどうしても書物の中に心をうずめていられなくなりました。私はまた腕組みをして世の中を眺め出したのです。妻はそれを今日に困らないから心にたるみが出るのだと観察していたようでした。妻の家にも親子二人ぐらいは座っていて、どうかこうか暮らしていける財産がある上に、私も 職業を求めないで差し支えのない境遇にいたのですから、そう思われるのももっともです。私も幾分かスポイルされた気味がありましょう。しかし、私の動かなくなった原因の主なものは、全くそこにはなかったのです。叔父に欺かれた当時の私は、人の頼みにならないことをつくづくと感じたにはそうやりませんが、人を悪く取るだけあって、自分はまだ確かな気がしていました。世間はどうあろうとも、この俺は立派な人間だという信念がどこかにあったのです。それが刑のために見事に破壊されてしまって、自分もあの叔父と同じ人間だと意識したとき、私は急にフラフラしました。人に愛想を尽かした私は、自分にも愛想を尽かして、動けなくなった。